どうもからです。
みそでーす。
これってあれですっけ？明けましておめでとうございますなんでしたっけ？
いや、もちろんそうですよ。明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いします。
よろしくお願いしますという、何か年末年始いつ撮ったかの記憶が定かでなくなってしまって、どうだったかとわかんなくなってしまいましたが、もうとっくに2020年度号には入ってますからね。
そうですね。
そういうのにわけわからなくなってしまいましたが、改めまして明けましておめでとうございます。です。という感じで年末年始ちょっと長期旅行に行ったりとかしていて、なんか前回の動画のアップがちょっと失敗したな感があったりもするんですが、そういった感じでもあったりしましたが、とりあえず今週からは平常運転でやっていけたらなと思います。
はい。
で、まあ内容的には今週号もまだ年末年始の合併号なので、表紙は集合表紙という感じで、お正月の晴れ着姿の、一度でした。
そうですね。羽子板もちょっとそれぞれ特徴がある感じでね、いいですね。
はいはい。確かに、どのキャラクターを、あるいは何をモチーフにした羽子板なのかというのに、かなりこう、特徴が現れていましたね。
そうですね。もう、チェンソーマンなんか、もう、殺人事件かってます、
ね。血のりがついてますからね。うん、いや、もう、殺人事件なんじゃないですか。
ですね。
やってきた後なんじゃないかと思いますよ。うん。という感じで、まあ、他何か気になる羽子板ありましたか？
そうですね。やっぱり、呪術廻戦の、古城さん羽子板ですか？
そうですね。
これちょっと似てなさすぎじゃないですかね。
これ鼻の穴なんですよね、きっと。
そうだね。
目じゃな
くて。目にも見えるね。
目隠し五条さんを、こう、羽子板の形にしたという、そういった羽子板でしたね。
うん、これちょっと笑うでしょ、さすがに。
雑ですからね、かなり。うん。というのと、あとは、今週、関東カラーでもコラボが発表されていたワンピース、嵐、コラボにちなんだ感じで、ワンピース、ルフィが持っている羽子板は、嵐、羽子板となっていました。
いや、そうですね。というか、本当に、去年から煽っていた、ね、コラボ、嵐だったっていうのは、結構いい線いってんだと俺は思ったんですよね。
ああ、まあそうですね。ある種、真っ当なメジャー路線で言ったら、まあ、かなり、堂々、ド直球な、大物っていう感じのコラボですね。
そうですね。もう嵐も2020年までですからね。
はいはい。ちょうど会議さんの時期にっていう感じでメモリアルなコラボになるかもしれません。ちなみに、おまけとしては他に、2020年のスケジュール帳というのが、スケジュールシール付きでついてきました。
そうですね。シールも結構使いやすそうだし、スケジュール帳いろんなキャラの誕生日とか書いてあって面白いですね。
まあ、そうですね。キャラクター誕生日とか確かに前もやっていましたが、なかなかこう、いい感じの面白い情報だったりしますからね。
そうですね。俺の誕生日、カナオちゃんと一緒なんだとかね、ありますからね。
ああ、それは羨ましいですね。僕は配給のクロウさんとですね。
おお、嬉しいですね。
まあ、嫌じゃないですね。嫌じゃないですね。という感じで、あとは、その、スケジュール帳に何かジャンプキャラクター性格診断というのも載っていました。これやってみましたか？
やってみましたね。僕はデク君タイプでしたね。
おー。好奇心と冷静さを合わせ持つデクにそっくり。
そうです。
好きなことや発見をノートにまとめる癖をつけるといいと書いてありますね。
うん。早速やってみた方がいいんですかね。
かもしれませんね。ちなみに僕はアスタ君タイプでした。
はいはいはい。
嫌ではないです。嫌ではないです。
別に嫌なタイプはないだろ。
嫌ではないですね。という感じの、性格診断なども載っていました。このスケジュールシールに関して、てっきり、ゆらぎそうのゆうなさんのシールに関しては、もうハートマークとかかと思ったら、ハプニングっていう、もう一ひねり加えてきたシールでしたね。
そうですね。
スケジュール帳にハプニングってなんだよって思うんですけどね。
いや、なんかエロいことが起きるやつだけですよ。
予定、この日はスケジュール、この日はハプニングを起こすスケジュールだ、予定だってなるんですかね。
うん。
ハプニングバージョンあるまいしと思うんですけどね。
まあそういう意味で使ってくださいってことじゃないの。
ハートマークよりももうちょっとなんかおかしな感じのシールでした。他にもちょっと作品にちなんだ感じのスケジュールシール等々ついてきて。いや、これを真面目に使うとそれはそれでちょっと面白い気がしますね。
そうですね。
という感じの結構毎年恒例になっているスケジュール帳でした。あとはまあ関東からいろいろと新しい情報が発表されている中で、ちょっと気になったのは、これドクターストーンがボードゲームを作るらしいですね。
おー。まあまあ、アナログゲーム流行ってますしね。なかなか面白くないそうですね。
はい、そうですね。本当に、アナログゲーム、ボードゲームカフェのようなものが各都市に、作られたりとかもしている、何かブームが来ている感じもあったりしますので、まあ、楽しいですからね、ああいうところも。
うん。
しますので、まあ、そういうの流れに乗る感じで、ボードゲームを作っていくのは、確かになかなかいい着眼点だなと思いますよ。
そうですね。
普通に出たらやってみたいですね。
いや、やってみたいですね。
果たして協力型らしいですから、ギスギスせずに、お互いを罵り合わずに済むかもしれませんよ。
まあまあ、ボードゲームはね、お互いガチになっちゃってもありますからね。
そうですね。ハップゲラっていう感じで、プレイするのが醍醐味ですからね。
うん。
まあ、違うとは思うんですけどね。という感じの、協力型の、ボードゲームやったりするらしいとか、他にもいろいろな作品、いろいろな展開が見て取れる関東カラーでした。で、ようやく内容に入っていきますと、今週関東カラー表紙が、先ほども言ったように、嵐とのコラボ、ポスター、表紙から始まるワンピースとなっておりました。内容としましては、第967話で、ロジャーたちはついにラフテルに最後の島にたどり着いて、世界の秘密、最後の兵器、D の秘密すべて知って、大笑いして、この島をラフテル、笑い話と名付けるぜ、という話でした。
いやーもう、今週はもうロジャーさんの笑い顔、超良かったっすね。
いやーそうですね、印象的な一枚でしたよ。
いや、俺なんかめっちゃジーンと来たんですよね。もう、海賊王じゃないですか。すべてを手に入れた男じゃないですか。
はいはい、はい、はい。
まあ本当にずっと目標だったね、ものが叶った男のこの満足した笑顔っていうのはなんか、なんだろう、本当夢が叶った男の顔としては完璧な演出じゃないですかってことなんです
よ。まあ確かに。しかもこれは死を目前にしてますからね。
そうだね。その上でたどり着いたっていうので、この笑顔ですからね。いやなんか、すべてなんか、こう、許したわけで。もうなんかすごい本当感動的でさ、俺の中で。
はいはいはい。
いや、この映画見れただけで本当にこの過去編良かったなって思いましたよ。
いや、本当に、なんかロジャーさんに関しては、まあ存在はそれこそ第1話全ての始まりの一人はありましたが、具体的な人間性というか人物に関しては全然わからずに来て、ある種だって、なぜか世界で一番有名な海賊王になった上で、なぜか捕まって処刑されて、なぜかワンピースを残してきた人ですからね。
そうだね。
その点で、全然実態のつかめない人ではありましたが、いい人なのか悪い人なのか分かんない状態でしたが、今回の回想と、あと本当に最後のこの笑い顔、笑顔、っていうところで本当に何かその人生に限りのない何か、充実感を感じられて、ロジャーさん、良かったなーっていう感じがすごくしましたね。
そうだね。そして本当にね、この、ね、ずっとおでんさん視点でやってきた時にね、本当にあった莫大の宝を前にって言って、莫大な宝っていうのもちゃんとこう、あることが示されましたし、
物語
として。で、その上での大笑いですからね、いや、って何だったんだ、ラフテにあるものはっていうので、すごい興味も湧いてくるんですよね。
本当に空白の100年 D の一族古代兵器、何か人類皆平等的な、あの、ガンダムユニコーンのパンドラ的な何かがあったんですかね。
そうだね。だからな、正直だから、これによってなんだろう、この、空想とか妄想とか想像、あらゆるものが膨らんでってるんだよね、俺の中で。
はいはいはい。
いや、なんか、すごいワンピース楽しみだね。ほんと、ワンピースとは何なのかってすごい楽しみになってきたよ。
いや、本当に期待値をかなり上げる、回想というか、前振りでしたね、これは。
そうだね。あとは本当今までのロジャーの旅路がね、怒涛の伏線回収じゃないですけども、明かされていきますからね。
そうですね、伏線回収というか、なんでしょうね、伏線回収ではあるんですけどね。
うん。
ロジャーの足跡として既に語られたところを改めて示してくれるっていう意味では伏線回収だったりしますが、逆になんか、伏線の後出しっていう感じもしますからね。
まあね。
ここで言ってるこれが、ああ、後々あれねっていう頭の中で勝手に伏線回収されるっていう、この感じなかなか楽しかったですね。
楽しかったですね。
いやー、お得感ありましたよ。
そうだね。あとは、意外と気になってるのが、このバギーとシャンクスは実は行ってなかったっていうところは結構そうなんだっていう感じだったよねっていう。
ああ、確かにそうですね。まあ、行動、言動としては行ってない方が自然ではありましたけどね、もともと。
そうだね。
でもまあ、明確に語られていなかったところに関して、まあ、改めて、ああ、行ってなかったんだな。その理由がまた、これ、バギーが病気にうなされてるときに、ちゃんとシャンクスが付き添ってあげた。行くときは自分の船で行くから、二人一緒にっていう、この二人のなんか、絆感が、意外と本当に仲いいんだな感があってよかったですね。
そうだね。いや、だからなんか、あれだね、この二人でちょっとなんか、ラフテル行ってほしいなと思ったよ。
はいはいはい。バギーとシャンクスのつながりっていうのが現代でまた見られることがすごい楽しみになってくる回想でしたよ、ここも。
そうだね。
いや、本当にそういう点で、現代につながるいろんな要素がいっぱいある上で、ロジャーさんという海賊の本当に見事なクライマックスを見せてくれたような感じで、いや本当にここ数話でロジャーさん完全に主役級の格を出しましたからね。
いやそうですね。
いやそういう意味でなかなか読み応えのある達成感のある一話でした。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第189話内容としましては、みんな頑張って無惨さんと戦うんですが、もうダメかっていうところで、玉代さんの猫が薬を打ち込んでくれて、みんな復活して、そして、小花井さんは、握力で日輪刀を赤くすることができるってことに気づきますという展開でした。
いや、もう今週は猫ーっていう感じでしたね。
いや、これあっさり殺すのが本当に、後藤先生ですね。
いや、そうだね。しかし本当にこんな可愛い猫すら殺す、無惨さは許すまじっていう感じの回でしたね。
いや、本当ですよ。
っていうか、猫も覚悟決まりすぎなんだけどね。本当、鬼殺隊は猫も含めて、まあ、鬼殺隊じゃないけど、彼を。本当に覚悟決まりすぎだね。
いや、本当に、いや、猫かな。本当に、付き合いなかったですからね。
なかったか。だって、玉代さんと初めて会った時からずっと付き合ってるもんね、炭治郎くんと。
そうですよ。炭治郎くんの旅にずっと付き添ってくれてた猫なんですよ。
うん。
いやー、悲しかったですね。
いや、めっちゃ悲しかったですね。さあ、その中でね、本当、風柱さんが何か知らんが通りすがりの猫に助けられたぜ、で、ちょっと笑ってしまったんですよ。
すげえ解釈だなと思います
ね。通りすがりの猫は助けるわけですよ。
飲み込み力高えなっていう感じでしたね、ここは。
そうだね。いやだからこういうところでも親身させないところはさすが後藤先生だなと思って。
はいはいはい。いや、でも読者的には本当にこの猫の死はすごく悲しいですし、それがみんなを救ってくれたっていうことが嬉しいですからね。
嬉しいですね。
本当に悲しみを強さに変える漫画感が改めてありますよ。
ですね。そして、ついに、刃を赤くする方法が分かりましたけども。
はい。
いやー、まさかの握力って。
そうですね。握力で、刀の温度が上がって赤くなるらしいですよ。
うん。まあまあ、日輪刀がもともとね、持ったら刀の色が変わるっていう不思議な鉄でできてますから。
はいはい、
はい。すごいパワーで握ったら赤くなるって言っても別に不思議ではないですからね。
そうですよね。まあそういったものの特性なんだということで、まあ別に、その、鉄が赤くなるわけではないですからね。全然納得できる感じではありましたが、その、あざの条件を脈拍で、心拍数で表現したりですとか、その辺の何か物理に落とし込んでくる感じも独特の味わいがありますよね。
いや、そうだね。そして、本当に、あざを出した人間が出せる万力の握力で、やっと刀が赤くなるってことは、本当、頼一さんは常にそんな力で握ったんだねっていう。
そうですよ。命がけのぐらいの握力を頼一さんは常に出してたんですよ。キュッっていう感じで。
ひどいあの人。
もう、本当に基準がおかしいですね、あれは。
うん。その辺も含めてちょっと面白かったし、いや、ちょっとだからここでね、本当、罠井さん、罠井いくろさん、すごい、来週活躍してることを期待してますよっていう。
はいはいはい。いや、活躍した上で幸せになってほしいですからね。
そうだね。でもその幸せの定義が死んでしまうことにも繋がってくるから怖いんだけど。
いや、うまく救われてほしいですが、とりあえず、あざも出ましたしね。
うん。
体に、服の上から全く見えないところにあざも出ましたしね。
うん。
という感じで、ちょっと寿命もつきかけなので、いやー、何か、悲しみを強さに変えていく展開が、また感動を呼ぶんじゃないかなと、おっかなびっくりです。
はい。
では続きましてが、アクタージュの第96話内容としましては、ヨナギさん一瞬芝居を投げようとしたりするんですが、それを、まあ、集中力取り戻したりするんで、みんなでなんとかヨナギさんをエンディングまで導こうと、白石さんが何か怒りを鏡のように映した演技とかで、なんとかヨナギさんをこう、説得する道筋をつけて、みんなでなんとか頑張るぜ、という展開でした。
いや、もうさすがこの薬剤映画御用達の男白石さんですよっていう。
はいはい、その辺行きましたね、確かに。
ガチで怖いっていう。確かにこれで許しますっていうのはなかなかね、ドス聞いててよかったですよ。
はいはいはい。
確かにこれはたじろぐわっていう。
まあ、たじろぎますし、それと同時に本当にその、やっぱり自分に関わりあるもの、これで怒りに燃えている、怒りに狂っている夜波さんに対してあっさりと穏やかな微笑みで許しますって言っても、ある種関係ない感じがしますからね。うん、やっぱりこれだけ怒りを示して鏡のようにっていうと確かに何か関わりのあるものというか、自分のこととして受け止められるのも当然だなという感じが、まあ、この赤ちゃんの例もありますしね。
うん、そうですね。うん、
この黒山さんの解説力が高いですね、最近とても。
独身が突然何をって言ってくれる。
そこのツッコミすごかったですね。これから使っていきたいですね。
そうだね。
独身が突然何をというツッコミは日常で使っていきたいですが。いやー、そういった感じで何か、ある種お芝居という絵空ごとの感情の動きに関しても、で、作られた感情っていうところに関しても、ちゃんとその身内というか身近な感じ、人々が、こう、読んでる人が身近な感じで理解できる感じに例えてくれるんで、まあ、とても分かりやすい展開になっていました。
いや、そうですね。ちゃんと納得力もありましたし、そしてその上でね、本当にみんなで、俺たちヨナギを終焉まで導くってなんか少年漫画的展開になっていくのはすごい熱くてよかったですね。
はいはい。いいですよね、この団結感。
いやー、だからちょっと本当アクタージュね、これ本当どこに結実するのかってすごい楽しみでしょうがないし、さらに言えば、本当にこれだけこっちサイドがね、ね、なんかこう変化球みたいなことばっかやってるとね、千代子ちゃんたちのサイドどうすんだよっていう。
そうですね。これを上回るのか。やっぱり演劇ものにしろ何にしろ勝負ものっていうのは先行が不利ですからね。
そうだね。
ヨナギさんが救われて怒りを見事に許して、みんなでやったーっていうのを圧倒するくらいの完成度のお芝居で、だが勝負には負けたっていう。そういう展開もありえますからね。
ありえますからね。だから本当に、まあこっちのね、ヨナギちゃんサイドがくっそ面白いんで。
はいはい。
いや、だから今年も羅刹の楽しみだなっていう感じですね。
本当に、今のところ人生をかけた演技になってますからね、こちらは。
うん。そうですね。
といった感じなので、まあとりあえずはこちらサイドがどうなっていくのか、今回のこのいろんな感情の動きっていうのを、当然白石さんの表情もそうですし、冒頭この花子さんに芭蕉扇を投げつけるような感じで、ヨナギさんの心の動きっていうのをちょっと読者がびっくりする感じの絵面で見せるっていう、このビジュアル表現とかもやっぱりいいですからね。
そうですね。
毎回、前は前はとても印象的な絵が、いくつも散りばめられていて、大変漫画力の高い、面白い展開だなと思います。では続きましてが、約束のネバーランドの第163話内容としましては、何か鬼の都では残党がすごい連携で、ラートリーさんのこう根回しの結果、すごい連携で、ムジカたちを捕まえてしまいました。やべえっていう展開でした。
そうですね。いやー、やっぱクーデターは難しいっすねっていう。
いやー、ラートリーさんの手腕が描かれる一話でしたね。
いや、そうですね。やっとね、ラートリーさん格が上がってきてよかったなと思いましたけど。いやー、でもどうするんすかね、これっていう。オセロで完全盤面黒くしちゃいましたけど。これ逆転できるんすかね、このオセロ版からっていう。
ルール上はこの時点で負けですよね。
そうだね。
じゃあひっくり返せばいいんじゃないですかね。
あ、バーン、バーンって。
そうですね、オセロ大ごと。
そうだね。だから、ちょっとせっかくね、こういうちょっとオセロみたいなね、演出してくれたわけだからね、ちょっと逆転劇をどういう風に演出してくれるかっていうのは楽しみなんですよね。
そうですね。実際真面目に考えて、鬼サイドで、権力構造、まあ権力を握るには民衆が、こう、養殖の子供で支配できた方が、管理できた方がいいっていう考え方なんでしょうけれど、大多数の鬼にとっては、ムジカたちの方が、助かりますからね。
そうですね。
ありがたい存在ですからね。
うん、
だから全然、挽回できる状況はあるとは思うんですが、果たしてどうなるのか。まさかこっち側もこれぐらい何か、手が回されるというか、勝負の場になるとは思わなかったですね。
え、そうだね。結構こっちはあっさり解決で通ったからね。
はいはいはい。
いやー、なんでちょっと、楽しみが増えたってことでね、期待したいと思いますね。
そうですね。なので、ある種、エマたちが負けたとしても、鬼サイド、ある程度この養殖の子供たちとかに関しては、ゆくゆくはなんとかなるかもなっていう可能性を潰すような展開ではあったので、改めてエマたちの、グレースフィールドでの戦いに、世界の命運がかかるという、その、重しを積み重ねるというか、重ねていくような一話でした。
ですね。
では続きまして、僕のヒラカレミアの第256話内容としましては、A 組のみんな、A 組のみんながそれぞれ、インターンでの成果を発揮していく中、オールマイトさんは、デク君の何か、ノート、デク君のためのノートを作ってましたという展開でした。
いやー、みんなパワーアップしましたね。
はいはいはい。
まあまあ、手数と先読みの力とか決定力とかってちょっと分かりにくいあれではありましたけど。
何言ってるんですか？高田くんの円滑なコミュニケーション、すごいじゃないですか。
まあすごいね。まあまあ、ね、まあコミュニケーションが上がれば全部上がるからねっていう。能力的には。
まあそうですから、そうですからね。それを表してる一コマがただ構えてるだけですからね。
そうだね。
コミュニケーション取ってないですからね。
どうしたらいいんだっていう感じだけど。まあまあみんなパンプしたことは分かったよっていう。
まあそうですね。もうこれ飯田くんあたりからちょっと。飯田くんもノーマルヒーローマニュアルさんのところで学んだ物腰って言いながら蹴り飛ばしてますからね、敵を。
本当だよ。
物腰、足腰じゃなくてっていう感じの。多少おふざけが混ざってくる感じも含めて、まあまあ A 組いいな、いい感じだなっていう感じがしましたよ。
いや、そうですね。まあね、ラスト締めのデク君のキックとかかっこよかったからいいですよっていう。
いやー、爆豪、緑や、トドロキ組はそれぞれかっこよかったですよ。
そして、まあそんなね、みんなが変わっていく中でね、でもちょっとお茶子ちゃんとね、デク君のラブラブプロを見て、なんなんって言ってる、ね、ミネタは全然変わってなくて、よかったって言いましたね。
そうですね、ミネタ君。まあまあ、ミネタ君は全然、最近のミネタ君だったらここ祝福してくれてもいいと思ったんですけどね。
そうだね。
意外とそこはやっぱり心根にもっと暗いものをちゃんと宿してるんですね。
そうで そうですね。そこは変わらない気に入れてほしいからね。
そうですね。いやー、という感じで、そこ、アシオちゃんたちには無反応だったんですけどね。
ここはまだカップル感が少ないからじゃないですか。
やっぱそこは、ミネタ君のセンサーにまだ引っかからなかったんですね。
そうですね。もっとちょっとラブラブして出したら、ミネタ君もなんなんって言ってると思うけど。
はい。
まだ逃げって笑ってるだけですからね。まあ、そう可愛いけど。
まあそうですね。いやー、という感じで、デク君とおちゃこちゃんの絡み、結構久々の感じもあって、大変ほっこりしましたよ。
そうですね。
いや、作中だとあんまり重くというか、大きなウェイトを使っては描かれないですけど、僕はやっぱりこの二人の関係性、かなり、なんでしょうね、ヒーローアカデミアで読みたいもの、三本の指は迷いますけど、五本の指には入るんですよね。
はいはいはい。いや、なんか別に、ワイもラブラブ話好きなんで。ここはね、別に、むしろ、ほんと絡み少ないなって思ってるくらいだからね。
はい。だから、今回はなかなか、お、やったぜっていう感じはありました。
そして、まあ、次のステップに進むのかね、それともエリちゃん関係何かあるか分かんないですけど、っていう感じですね。
はい、エリちゃんの力も何でしょうね。ちゃんと、これから、それこそノームみたいに改造されたヴィラン側がいっぱいやってくる中で何か重要な役割を負うのかもしれませんしね。
そうですね。
といった感じで、エリちゃんのお話も、都合の状態も大変気になる中、デク君の歴代継承者個性。もうこれ、いきなりもう、残りの個性全部獲得するんじゃないですか。
それはさすがに早い気もするから、まあ、なんか、ね、やってはくれるんだろうけど、さすがに一個ずつじゃないですか。
一個ずつだともう時間かかっちゃいますよ。
ああ、確かにな。じゃあ一気にやるか、一気に。
一気に獲得して、戦いの中で一個ずつ発言していくかもしれませんからね。
そうですね。
いや、結構そういうバトル漫画で主人公が修行に行った後に、こう、いくつも能力を獲得してきて、っていう展開あるじゃないですか。
ありますね。
で、ちょっとずつ小出しにしていくみたいな、そういったこともあり得るかなとは思ったりもしましたが、まあでも、デク君。いや、本当に、今回、オールマイトさんが私のことをもう振り向かない、振り向かなくていいっていう、このモノローグに重なる感じでデク君の出す戦い方が、この黒い血なる鞭で敵を引き寄せながらの蹴り飛ばすという、オールマイトさんとは似ても似つかない戦い方ですからね。
そうですね。
っていう点で、そのバトルスタイルがデク君独自のものになってるっていうところもすごくメッセージ性のある戦い方で、かっこよくてバトルでっていう感じだったりするので、いや、そういうデク君の戦い方にこれからもなんかいろんなメッセージ、テーマ、成長性とかそういったものが乗っかってくるんじゃないかと大変楽しみですよ。
はい。
ちなみに劇場版は年末年始忙しくてまだ行けてません。
僕もです。
ちょうどいい時間とかあったらいいんですけどね。
うん。
代わりに見たヒックとドラゴン3はとても面白かったですけどね。
はい。
という感じです。では続きまして、センターから渋谷決戦編白熱2号連続センターから第2弾、呪術回戦でした。センターからは、笑うゲトーさんの一枚でした。
いや、そうですね。ゲトーさん、これ、なんか、なんで天使の輪っかみたいなのつけてんだろうって思ったら、後で、ああ、そういうことなのかって思いましたねっていう。
まあそうですね。でも頭にちゃんと縫い目のところも書いてるから、笑ってるのはあっちの方なのかもしれませんけどね。
そうだね。
死者を操るあっちの方なのかもしれませんが、まあ大変、ゲトーさんに関する意味深な感じのセンターからでした。
うん、
で内容としましては第90話で、五条さん、ゲトーさんが目の前に現れて、獄門教に封じられてしまうんですが、その刹那、その寸前、ゲトーさんが別人であるということを見抜いて、実は脳みそ入れ替わって死体を操るような敵でした。ゲトーさんは死んでました、という感じに。で、五条さん封印されるっていうところで、イタドリ君の耳元で、メカ丸が語りかけますという展開でした。
いや、ゲトーさん死んでたわ。結構衝撃でしたね。
いやー、衝撃びっくりでしたね。
うん。いや、確かにね、この頭の縫い針なんだよってずっと思ったけどさ。
何かあったんだろうなと思いましたからね、これは確かに。うん、
まさかこんな気持ち悪いことになってたなんてっていう。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとびっくりだった。ゲトーさんの過去回想もやったからさ、あー、あれが今のゲトーさんに繋がってるんだっていう風に思ったから、ほんとびっくりなんだよね。
はいはいはい、そうなんですよね。別にそこに違和感はそれほどなかったですからね。
うん。
いや、だから、すごくその呪霊を毛嫌いしているような心底を憎んで、呪霊をゼロに全くいなくなってしまえっていう消滅を狙っていたゲトーさんが今呪霊と組んでるっていうことに関して、もう表面ではヘラヘラしつつ、内心ではすごいんだろうなと思ってたら、そういうことではなかったんですね。
そういうことではなかったんだね。
別人だったんですよ。
うん。いやー、だからちょっとびっくりだとしても確かに納得する点も多かったからね。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとやられたなーっていう感じでしたし、あとはね、本当に、これで完全に五条さんも封印じゃないですかっていう。
はいはい、100年か1000年か。
そうだね。だからおそらく解いてくれるまでっていうことだからね。だからすごいなんか、個人的にはだからこの呪術回戦の、結構ゲトーさんと五条さんの物語っていう側面結構強かったんですか、特に最近は。
はいはいはい。
だからこれによっても下藤さんも失って五条さんも封印となると、これでもう完全に本当にタドリ君の物語になるんだろうな、呪術廻戦はっていう、なんか感慨深さみたいなのもあるんだよね、俺の中で。
まあ、上の世代、まあそうですね。五条さんが退場したら完全に、イタドリ君に主人公としての比重が乗っかってくるのはまあそうなんだろうなとは思いますね。
うん、
でもやっぱ五条さん、いやまあ確かに五条さんいなくなっても全然楽しめるぐらいもうタレントが揃ってはいますからね、この漫画は。
そうだね。
だから、それでこそ、五条さんぐらいのキャラクターが一時退場して、いずれ戻ってきたら、それはものすごい気持ちよさそうだと思いますからね。
いや、もうそうですよ。アバン先生くらいもテンション上がりますよって。
アバン先生はまた特殊な例すぎると思いますけどね。
うん。
退場と再登場に関して。でもなかなか、そういうすごい重要なキャラクターが一時いなくなって戻ってくるっていう形はすごくあるんで、そういうことを狙ったんだろうなっていう展開で失敗してる作品とかも結構ありますからね。
まあね。
え、なんであの時あのキャラクター退場させちゃったんだよっていう感じの、そういった物足りなさに繋がってしまうような作品もある中、呪術廻戦は全然大丈夫だと思うので、その点五条さんの身の振り方、扱い方に関してはいろんなことが可能な気がして、まあまあ、封印されるに至っても未だ楽しみが増さりますよ。
そうですね。
いやー、この脳みそもボコってほしいですね。
いや、こいつガチでボコりたいね。
いや、本当に、ゲトウさんに関する、こう、好感度は大変高まってましたからね、回想枠さんで。
う
ん、
そうね。
そういう点で、ゲトーさんの死体を持て遊ぶこいつは、本当にヘイトが一気に上がりましたよ。
うん。いまだに誰かわかんないんだけど。
そう、名前すらわかりませんが、登場した瞬間に、もう、なんでしょう、真人さん以上の気に食わなさがありますからね。
そうだね。
いやー、大変、すげー敵の爆弾でした。
はい。
ちなみに、今週本編2ページ目で、ゲトーさんの頭に縫い目を書き忘れてるっぽいのは、今回やっちゃダメなんじゃないかとちょっと思いましたけどね。
いや、これはそうですね。
これはまあ次のページでまたゲトーさんの頭に縫い目が現れてるんで確実に書き忘れだろうなとは思うんですが、今回の話で縫い目書き忘れは、それは来週の謝罪が楽しみだぜってちょっと思いましたよ。
はい。
では続きまして、アグラビティボーイズの第4話、内容としましては、佐賀くんたちはみんなで水浴びをしようという時にクリスが脱いだら俺たちやばいということでいろいろ試案したんですが、結局頑張ろうということでクリスに水浴びさせた結果、横を向いて見ないことにしましたという展開でした。
いや、今週も謎テンションでよかったね。
いや、もうこのサガ、クリスが服を脱ごうとした瞬間にサガが何考えてんだお前っていうところからの展開は鉄板でしたね。
いや、本当だね。ママさんの準備運動だとどうからもう俺大爆笑したからね。
広いんですからね。
広いんですからね。いやいや、この後みんな同じところがどっこいとかってやりだすけど、こうやって。いや、本当に謎テンションだよね。面白いねって。は
い
はい、い
や、これは本当に、それこそ前作の黒黒の頃からある中村先生の、この独特のノリですよ。
いやー、そしてその上で本当にね、クリス君の、これを、裸体は、やってくれたな、中村先生って。
この隠し方、どうするんだろうなと思ったら、まさか、中村先生にファンレターを出すことになるとは思わなかったですよ。
いや、本当だよって。これを見たらもうなんか、ファンレター出すしかないなって思ったよねって。
そうですね。これもう、すごい量集まってほしいですね、ファンレターが。
ファンレター書いたら取れるんですかこれみたいな。感じでねっていう。
そう、そういうわけではないですが。いやいや、何言ってるんですか。ただ、あ、中村先生はファンレターが欲しいんだな、出そうと思うんですよ、みんな。
そうだね。
それ以外のことは何も思わないですよ、別に。
いや、そうですね。いや、全くもその通りですね。
そうですね。ただ、それだけのページですから。いや、という、ここのところで、クリスをもっと女の子っぽい曲線、体の輪郭で描くこともできただろうなと思う中、なんだかんだやっぱ、ちょっと男性的な感じに描いてるのは、やっぱそっちに振ることが目的ではないんだなっていうのがはっきりしてて、これもなんか、好感が持てましたよ、僕は。
いや、そうだね。もしかしたらでもやっぱり、男の乳首もいいんじゃないかなみたいな、こう、そういう性癖を開拓しようとしてんじゃないかなっていう気もするんだよね、俺はっていう。
まあまあ、そうですね。そうですね。なんでしょうね。普通に男女カップリングが好きな人をここのカップリングに引き込もうとしてるわけじゃないんだなっていうのがあると同時に、確かにその男性カップリングが好きな人には強く訴えかけるものがあるかもなとは思いましたよ。
うん。いや、もうだから本当になんかあるっすよね。なんか何かをこう目覚めさせようとしてる感じもあってね。いや、なかなか中村先生、いいところ攻めてくるなって思ったね。
いや、本当に、なるほど、そう来たかっていう感じのある。その上で、なんでしょうね、ちゃんと予想を外してきましたし。
うん。
まさかファンレターとかっていう感じで予想も外してきましたし。いやー、見事なオチでした。
はい。
あと、横向いてるのも当然、彼らの情けなさと いい人さがちゃんと両方出ててとても良かったですね。
良かったですね。
なんかここで変に本当にこいつら本気なんじゃないかってなるとちょっとクリスの低層が心配になってきますし、
うん、そうですね、
ここの関係性がちょっと引っかかりを生んじゃいますからね。
そうですね、う
ん、そこをちゃんとこの横向いて済ますっていうのは絶妙のラインだなと思ったりもしました。いや、4話まで全く隙がないですよ。
隙がないですね。
今後の展開が大変楽しみです。これ地味になんかこの通信設備作ったりですとか、ちゃんと惑星開拓も進んでますからね。
いや、そうだね。
そういう点で実はちゃんと縦軸も動いてる感じがしたりするので、いやー、いろんなことができるなと、本当に楽しみになる作品も僕は単行本購入確定ですよ。
いや、そうですね。これはいいと思います。
はい。では続きましてが、配給の第379話、内容としましては、試合開始前に、こう、コート裏でみんなワイのワイのやって、ツッコミの重要さがわかる中、試合開始、みんな入場、握手、うおー、ひなたーっていう感じでした。
いやー、なんか、ミヤさんと、ミヤ弟と、アランくんの関係性、すごいいいなって思いました。
そうなんですね。ツッコミがいたりいなかったりで、なんでしょうね。アランくんも、こう、悲しいですからね、これ。
そうそうそう、悲しいからね。なんだろう、この二人は結構やっぱ魂のブラザーだったんだっていう。
はいはいはい。
血が繋がってるのは、ミヤ厚むとかだけど、って、血が繋がってるのは別のミヤ兄の方だけど、
はいはいはい、
この二人は魂で繋がっていたんだっていうところがあって、なんかすごい良かったですよ。
まあまあ、だから双子に関してはやっぱり似ているところがある中、このアランくんと、この、ミヤくんに関しては、ちゃんとデコボコが合ってるっていう感じですからね。
そうですね。
ちゃんと凹凸が合ってるっていう感じのコンビだったんだなっていうのが確かに伝わってくる感じ。あと本当になんか、やっぱ人間関係の環境が変わることによってこういうのってありますからね。
あるね。
うん。掛け合いに関して、こういうなんか物足りなさとか、あの時良かったなって後から気づいたりとか、そういう点で言ったら、このコートに出てきた日向くんに対してみんなが声援を送ったりですとか、まああとまあ、言及せざるを得ない田中清子問題ですとか。
いや、これはだって、今週一番びっくりしたところでしょ。
いや、本当に衝撃の1ページでしたね。
いや、本当だよ。一緒新キャラ、え、みたいな感じだったでしょっていう。
いや、もうその後も、そして読み返す時もずっともう、田中さんは清子さんのことなんて読んでるんだろう、なんて話しかけてる、敬語かどうかっていうのを話しかけてないんですよね、これ。
まだ話しかけてないね、
いや、もう全体の配給、他のキャラクターのいろんな展開よりも田中さんと清子さんの間柄が気になってしょうがなかったですよ。
ですね。
今はなんて読んでるんだろう。一体何歳の時に、一体学歴はっていう。
うん。
どういう経緯で、経歴で、とても気になりましたね。
気になりますね。まあまあ、確かにね、その学生編の最後で、この、ね、清水先輩の最後の荷物を田中さんが俺が持ちますっていうシーンがあったじゃないですか。
はいはい。
確かに、あの時にもうなんか確かに田中さんと清水先輩は付き合うんだろうなっていう感覚は多少あったわけよっていう。
付き合うんだろうなまでは思わなかったですけど、田中さんをちゃんと、なんでしょうね、一人の異性としてというか。なんでしょう、人間としてというか、ちゃんと単なる後輩としてじゃなく見てくれてるなっていう瞬間があれでしたね。
ですね。まあだからね、あのね、田中先輩の幼馴染のバレエの子いたじゃないですかっていう。
いましたね。いましたね。
いたじゃないですかっていう。だからあっちじゃなくて、まあ清水先輩なのかなとかそういうことはちょっと予想はしてたんだけどもさ。
はいはいはい。
実際ちょっと結婚という形でドンと出されるとちょっと衝撃量がね。
22歳で結婚ですからね。
うん、でかかったですね。
そうですね。もう気になることだらけでしたよ、これに関しては。
いやー、なんか本当に、ね、周りの連中が、田中この野郎から始まるのはその通りだと思うし。
はいはい。
まだ慣れねえって、ちょっと会った瞬間にショック受ける、ねえ、奴らの気持ちもわかるしねっていう。
いやー、全くわかります。
いやー、なんか、ちょっと、この衝撃だけでちょっと今週はやばかったですね、配球って。
いやー、本当にこれは、もう、やっぱ、なんでしょうね。これ、ジャンプ発売日のツイッタートレンドに、やっぱ、清子さんって出てましたからね。
はいはいはい。いや、これはだって言及せざるを得ないでしょ。
いや、もうトレンド取りますよ、そりゃ。いやー、まあ、ある種その辺に象徴されてはいますが、やっぱり、なんでしょうね。学生時代の関係性が今に繋がってる感じっていうのが方々で感じられて、その辺も、まあ、ある種話の本筋とは関係あったりなかったりな感じもしたりはしますが、でもその、学生が社会に出て、それでも繋がりが残っていて、っていう感じの、この空気感みたいなものはすごく感じるものがあって、キュンとしましたね。
キュンとしましたね。いや、 そして、まあ本当にね、最後は、日向くんとね、影山くんの握手で、いざ勝負っていう感じですかね。
そうですね。ここでカンって出ないかと、ちょっとビクビクしましたよ。
いやでも確かに、ここでカンでもおかしくないところがね。
でも試合、見せてくれるみたいで、いやめちゃくちゃ楽しみです。
楽しみですね。
いやといった感じで、本当に、ハイキューという作品は、これまでも、インターハイの後あたり、負けた後の展開とか、まあ、試合予選の時とか、その辺も含めて、大変、その、勝ちに来てるわけじゃないチームというか、その他、大勢の主人公のいない、光の当たるヒーローじゃないチームの、勝ち負けですとか、身体ですとか、その部活感みたいなもの、何か学生競技感みたいなもの、そういったもの、何か身近な感じの、ヒーロイックなスポーツ漫画じゃない部活漫画としての一面みたいなものをすごく書いてきて、まあそれが特徴だなという感じはもともとありましたが、この最後の最後のエピローグに至ってまでその辺のこの作品の持ち味みたいな描き方みたいな学生スポーツの聞き取り方みたいなものがすごく繋がってきてる感じがしてよかったですね。
よかったですね。うん。
大変配給らしい展開が続いております。で、続きましてが、今回の特別企画、ジャンプキャラクター大集合、書き下ろし年始番外編という形で、連載作品が、ジャンプキャラの年始模様をテーマに書き下ろした特別読み切り連弾が続いております。1ページ目は、ワンピース小田先生による、何か新春のおせちを食べてる宴の一枚でした。
そうですね。麦わら一味がお正月を過ごしてるっていう題材で、こたつでみんなやるっていうのはいいですねっていう。
はい、はい。なので、こう、すごい晴れ着とかそういった和風の服装ではなく、落ち着いた感じの普段着でしたからね。
そうですね。
うん。といった感じで何かほっこりする感じの一枚でした。で、続きましてが、配給の、日向くんの見た夢。お餅マスターになるためにブラジルに飛んだ結果、なんでブラジル来たのって言われて確かにっていう夢でした。
意味がわかんねえけど。ただまあ、まるで一郎の筋肉っていうのをお持ちの柔らかさの測り方は面白かったですね。
確かに、スポーツのですね、その辺は、うん。といった点の、なかなかの意味不明でした。そして、ヒーローアカデミアは爆発を背景にハッピーニューイヤーでした。
微妙にこの、トドロキ君とか、ヤオルズさんが真面目な顔してるといいよねっていう
。まあまあ、格好つけてますからね。
うん。何を思った表情なんだろうっていう。
いや、決め顔ですよ。
決め顔なのかって。
それぞれの決め顔ですよ。
なるほどね。
ということで、美味しいお餅が焼けたんじゃないでしょうか。
はい。
で、続きまして、ブラッククローバーの福笑いで、ノゼルさんが笑い物にされるという展開でした。
これやっぱ、ノゼルさんのキャラクターありきでよかったですね。
そうですね。あとやっぱ、あの、前髪ありきの感じで面白かったですね。
そうですね。これは、なんか意外と面白そうだよね。本当に前髪が特徴的だから、いくらでも面白くできるもんね。
まあそうですね。面白くできますけど、逆に福笑いで作るときは簡単ですけどね。
はいはいはい。
こんな特徴的な形。まあね、という感じと、で、続きましてがなかなかこれも問題作です。鬼滅の刃小峠先生4コマ2本、1本目はねずこちゃんがムキムキになるという夢を見た炭治郎くんがびっくりするという内容と、2本目が上限の闇っていう展開でした。
てか、ムキムキも十分闇だけどな
。闇って何ですか？
いや、お兄ちゃんは私が守る無輪って、まあだって、これもあり得る未来じゃないですかって。
いや、全くその通りですよ。
闇じゃないですか、もう。まあ、起きなかったで、可能性の未来としては起きなくてよかったってことじゃないですかっていう。
ああ。まあ、正直、炭治郎くんだったら、ものの数秒で受け入れてくれる気もしますけどね。
これはこれでって
。ねずここんなになっちゃって、ありがとうな、一緒に頑張ろうって言って。うん、炭治郎くんだったら、なんか一瞬びっくりした後すぐ受け入れてくれると思いますけどね。うんうんうん、で、馬鹿にする人に対しては、もう、ねずこは、俺を守るためにこうなったんだって言って、ちゃんとかばってくれると思いますからね。
まあそうだね。そして、まあ本当に、もう一個の方は別に死んでもいいんじゃないかなっていう。
いやー、上限の闇は深いですね。
いやー、ほんと、無惨様でも絶対こう思ってるからね。
そうですね。
別に上限ですら役に立たなかったら気に捨てるって人ですから。
そうですね。役に立たなかったらどころか、何か気分で死んでいいと思ってますからね、本当に。
いや、まあでも、無惨さんはそういうとこあるよっていう。
断ったら殺されるかもしれませんからね。
そうですね。
なので、なんとか夜明け前に集まってる人間を皆殺しにするしか生き残る手段はないですよ。
そうですね。頑張れ、玉子さんって感じですね。
いや、という感じのなかなか、すげえ、なんかこう、いいなっていう4コマでした。
はい。
で、続きましてが、イラヒソの皆さんの三浦先生で、羽根付きの罰ゲームで、筆で体に字を書いて、にゃんっていう展開でした。
いやー、そうですね。まあ、フェチズマってよかったですね、っていう。
まあ、そうですね。この辺も、千崎さんに関しては、こう、胸の先端を筆でくすぐり。そして、このミリアちゃんに関しては、おへそと脇っていう、このチョイスが大変キャラクター性にマッチしてましたね。
そうですね。
いや、さすが三浦先生と感心させられる感じでした。
はい。
で、続きましてが、約束ネバーランドの4コマ4本で、みんなでこう、新年を迎えて遊んだりとか、何かお餅が降ってきたりとかするっていう初夢をノーマンが見たという展開でした。
なんだろうね、ほんとノーマンが持ってったって感じあるよねってい
う。どういうことですか？
いや、もうなんか、ノーマンが見てるって考えるとちょっと面白いなっていう展開になるっていう。
ああ、疲れてるんだなっていう感じですね、確かに。
そうそうそう。いや、本当にでもさ、ネバーランドは世界観がなんかなかなかボケられないからね。やっぱ夢でボケるしかなかったのかっていうところでありますけどね。
ああ。まあまあ、全然、全然っていうか別になんかボケろっていうわけではないんですよね、必ずしも。
でもほら、まあお約束のネバーランドがあるからさ、はいはい、あっちに振るわけにはいかないしさ。
まあまあまあ、そうですね。もっとほっこりする話も書けたかもしれませんが、まあ、これまでに出てきたいろんなキャラクター、また、レグラ・バリアさん、レグラ・マリマさん、うん、言えない、レグラ・バリマさんとかも、こう、ギャグで使うとやっぱ面白いキャラですからね。
そうだね、
うん。っていう点とか、まあ、すべてを生かすにはやっぱ夢という設定は良かったような気もします。で、続きましては、僕たちは勉強はできないの、筒井先生。アシュミーがネズミの格好をするけど、げっ歯類苦手だから耐えてるっていう展開でした。
そうですね。まあまあ、可愛くてよかったですねっていう。
そうですね。もう、ちゃんとへそ出しのあたりが大変効いてますね。いやー、これもなんかしばらく言ってなかったんで改めて言いますが、やっぱり少年漫画で乳首が過度に季節されるようになっていこう、女性のセックスシンボルは、おへそに映ったという、僕はおへそ第三の乳首論を昔からこう支持してますからね。
ね、表明してますからね。昔から言って
ますね、うん。だからやっぱりおへそがここで出てるあたりはもう大変お年玉感あるなと思いました。はい。では続きまして、ドクターストーンの、新年が、化石さんにすごい夢の技術をいろいろ言うことによって燃えさせて暖かくなるっていうシステムでした。
ここら辺全然科学じゃないけど、それでいいんだって思って。
そうですね。こたつぐらい作れるだろうって思っちゃいましたけどね。
うん。
でもまあ、化石さん燃えてるし、いいことずくめですよ。
いいことずくめだね。あったかいは何でもいいんですよっていう。
はい。という感じで続きまして、アクタージュが、大神さんが、ゆらぎさん家にやってきて、弟たちと戯れて帰っていくという話でした。
大神さんの好感度を上げるだけの漫画でしたね。
いやー、ほんとですね。めちゃくちゃ、いい人ですね。
めちゃくちゃいい人ですかって、ヨナギちゃんがいない時にこの二人の面倒を見てくれてっていうね。
はいはいはい。
この二人、最高の年末をプレゼントしましたよっていう。
まあそうですね。ハワイにまで誘ってますからね。
そうですね。いやー、やばいね、なんか、子供は別に、なんか、家族になってもいいんじゃないの？
そうですね。ユラギさんと結ばれなかったとしても、もうユラギ家の一員になってもいいかもしれませんね。
そうですね。
大変、お父さんたち、この、なかなか明けつけな感じとかが、こう、いい感じに気に入ったのかもしれませんね。
うん。
で、続きましてが、呪術回戦の、イタドリくんは、パチンコに行ったのは、少年ジャンプのコンプラに抵触してるという話でした。
まあ、これはだって出た時から、イタドリパチンコ行っとるやんけって。
そうですね。しかもそれがしれっとですからね。
うん。
本当に、誰もそんなに突っ込まなかったですからね。
うん、そうだね。他の二人はもう分かったなっていう感じだったしね。
はいはい。
いやー、やっぱもう本当に、まあでもそこら辺はさすが不良少年だなっていう感じでしたね。
不良ではないんですけど、本来は。ただパチンコに行くだけなんですけどね。
うん。
ちょっと自由なんですよね。
そうだね。
という感じで、一宇治に高三夏にをわざわざ入れているという延期物も含めた呪術回戦でした。で、続きましてが、サムライ8 80伝のアンちゃんが初売り、新年初売りに行くたびに、武装していくというお話でした。
いやー、なぜ武装するんですかね。
これ、初売りが単なる福袋っていうだけだと、ちょっと気持ちを察しきれないですよね。
そうだね。
何を買いに行くのか、それが気になりますけどね。
気になりますね。まあでも、かつてあんちゃんの手料理を食べずにね、カツ丼を食べたカツアチですからね。
いやいや、手料理も食べましたよ、きっと。
うん。いや、だから、ここ頑張ったね、あんちゃんの、頑張りに報いたね。まあ、福袋が何だか分かんないけど、 それをちゃんと、ね、八丸くんがちゃんと、ね、活用してなんか、答えてほしいなってますからねっていう。
しかもこれ、八丸くん、こたつに入ってるわけじゃないですか。で、そこにあんちゃんが、福袋を必ず買ってくるからねって言って武装していくわけですよ。
うん。
それを八丸くんは、怖えよって言いながら、こたつに入ってみかん食いながら見送るんですよ。
うん。
一緒に行かないのって。
そうそう、あんちゃん報われたいからね。
ついてってやれよっていう。むしろ俺が、ぐらいの感じになんねえのかよ。っていう感じが、八丸くんのこのお坊ちゃん体質というか、末っ子体質、一人っ子体質というか。
そうですね。この、もうほんと末っ子体質だよね。あの甘いもだった。
この一人っ子体質がすごく出てる感じの一枚でしたね。
うん。
いや、あんちゃんが報われてほしいですね。
そう
ですね。で、続きまして、チェンソーマンが4コマ2枚で、これ、最後に出てくるのは、何のキャラクターですか？
榎本
しか思い込まないですか、タイトルが。ただ、榎本、読んだ気がするけど、内容ほぼ覚えてないので、このキャラクターが誰なのか思い出せません。
そうですね。いいの、ただいいのとは思ったけどね。
うん、という、藤本先生、他番組の、他漫画のキャラクターを出すという一話と、まあ、この、デンジ君の手を餅で一緒について、こう、美味しい餅ができたっていう二本でした。
まあそうですね。血飲みますからね。別にありだと思いますね。悪魔に。
そうなんですよね。全然、デンジ君の血もいっちゃう人ですからね、パワーちゃんは。
そうそうですね。
だからこれはもう合理的だと思いますね。
うん。むしろ狙ったろっていう。
まあ、デンジ君は死んでますけどね。
うん。
という感じの4コマ。なかなか藤本先生のハイセンスが生きておりました。あとはその4コマの横にちゃんと、晴れ着姿のパワーちゃんという、お正月にちなんだ巫女姿と着物姿のパワーちゃんという感じのグラビアもありました。
はい。
で、続きましてが、ユザクサさんちの大作戦で、まあ、こう、お兄さんが賽銭箱に入ってるという話でした。
ね、お兄さんが賽銭箱に入ったけど面白いですね。
でもこれ、そっちの仕事を優先して、むつみちゃんにはついてこないんですね。
そうだね。まあでもこれ別に任務じゃないでしょ、多分。
いや
自分の趣味でしょ、これ、ただ。
いや、任務なんですよ。年次くらい休めって書いてあるのは、ちゃんと仕事の話ですよ。
はいはい、
なるほど、ね。ストーキングではなく。
うん。いや、はい、まあまあ、1万円ね。まあ、夜桜家の1万円がどのくらいかわからないですけど、価値がっていう。
はい、まあ、どうせ帰ってくるんでしょうけどね、むつみちゃんに。
そうだね。
という感じの、1枚。何かこの2色カラーに関する、2色カラーで今回書かれてるわけですが。
うん。
それに対して、このお兄さんの顔のトーンの濃さが、何かすごい、なんか、力こもってていいなと思いましたね。
そうですね。
で、続きましてが、三玉セキュリティの、そうか、これ二色カラーっては言わないな。単なる赤一色だな。
うん。
うん、いや、そんな中でも、お兄さんのこの顔のトーンの力の入れ方みたいなものが良かったです。で、続きましてが、三玉セキュリティの、鳩宗先生が、ハセレナについている背後霊の行列が、悪霊の行列が、お正月、ハセレナさんを拝んでいる、参拝しているという、幽霊に参拝されているという一枚でした。
そうですね。これは、まあ、神様なんですね、やっぱり。
今回結構、この新春番外編の中で一番好きでしたけどね、これが。
はいはい。いやでも本当になんか、ハセレナのなんか、こう、魅力というか、謎というか、あらゆるのが深まっていく回でしたねって。
そうですね。これ大変面白かったです。で、続きましてが、柴田先生のジップマンで、まあ、このタコ揚げ対決で、金目くんは自分がこう、人間タコになったけど飛べない中、弟くんが機械のタコで、エンジン付きで飛べるようにした結果、合体して金目くん飛べたぜやったという内容でした。
いや、そうですね。これはもう、三人の幸せだった頃の話ということで、涙なしで読めないですね。
そうですね。あの頃は良かったという感じでしたね。
そうですね。
という感じと、あとまあ、この、安全確認もされていないエンジン付きの飛行物体に金目くんをあっさり結びつけるあたりの幼馴染の女の子はなかなかエグいなと思いましたね。
そうですね。
金目くんが無鉄砲なのをいいことにと思いましたね。
うん。
で、続きましてが、アグラビティボーイズで、内容としてはそれぞれみんな思い思いの、お正月の行事を楽しみましたっていう内容でした。
そうですね。いや、ちょっと面白かったね、これ。
まあ、そうですね。クリスに負けるゲラルトっていうのが面白かったですね。
面白かったね。 いや、だから、本当に負けるんだって作られて
ね。そうですね。あ、そう。なんでリーグ戦にっていうのをまさにそう思いましたね。トーナメントじゃないんだっていう。リーグ戦で全敗のゲレルトは面白かったです。
面白かったですね。
あとは最後に、刊末の読者投稿コーナーをやっている、イーピアオ小山先生による、まあ、何か、新年、垂れ幕を作ったぜっていう内容でした。
そうですね。まあ、ウルウドスだから366日あるっていう豆知識を得られましたねっていう。
確かに。4の倍数ですからね。
うん。
なんでしょうね。普段、刊末コーナーを読んでない人を引き込む感じにはなってないなとはちょっと思いましたけどね。
そうですね。
とはいえ、まあ、イーピアオ先生たちの、まあ、小山先生たちの魅力のようなものが溢れている一ページでした。では続きまして読み切りです。人気作家を送る完全新作読み切り2連弾第2弾、藤巻忠敏が描く新時代劇センターから47ページ、狐日和の金次郎。ということで、内容としましては、何か情けない感じのお侍さんが団子食ってたら団子屋の娘が襲われたんで、です、後々さらわれたんで取り返しに行って悪党を切りましたというお話でした。
いやーなんかこの、いっぱい切るところのシーンかっこよくてよかったですねっていう。
そうですね、正直、新時代劇っていうほど新しくはなく、正直、団子屋で娘が絡まれてるところを助けるって、もはやお約束ギャグじゃないですか、これ。
ですね。
転校生がトースト加えてぶつかるぐらいのことをやってるじゃないですか。
うん。
で、それに対する一応、こう、外し、透かしのようなものが、ここでかっこよく助けるんではなくて、男の匂いに入っちゃうっていうのがちょっと透かしで入っておりますか。でもやっぱり、助けに行くところまで含めて、かなり基本に忠実な展開っていうのを、その枠を出ないところはあるよなと思いつつ、アクションシーンはかっこよかったですよ。
いや、そうですね。いや、ほら、まあ、だから、新時代ということは、ま、確かにそんなないですけど、新しいことに藤巻先生がチャレンジしてるっていう感じはすごい伝わってきましたけどね。
はいはいはい。いや、ま、もともと、やっぱアクションとかはすごい見応えがあったりするところはあったので、まあ、それをすごい、なんかストレートにバトルものに落とし込む感じっていうのは、まあ、なるほどなという感じはありました。
え、そうですね。まあ、敵がこう、剣速には自信があるんだって言って、てるくせに全然ダメだったっていうところとかは、なんだろう、最近のナロー小説みたいなノリを感じましたけどもねっていう。
ああ、まあまあ昔から読み切りだとこのパターンにはなりがちですけどね。
うんうんうん、
主人公が圧倒して終わりっていう、その一ターン、ワンターン切るみたいな。
うん、
まあなりがちですけどね、読み切りは。
まあそうだね。まあまあだからね、まあ普通に面白かったですし、まあ藤巻先生ね。でもやっぱ藤巻先生スポーツ部が見たいんだよなっていう。
そうですね。ちょっと他の日常パート、ストーリーパートを持たせるのに主人公が男で吐くっていうのだけだとちょっと弱かった感じはありますからね。
うん。
やっぱりキャラクター立てる感じの展開、設定ストーリー、時代劇以外のものも見てみたいかなとはちょっと思いましたね。
そうですね。
ヒロイン。ヒロインがごつい気がするっていうのは気のせいですね、きっと。
いや、まあでも確かにちょっとヒロインもうちょっとなんかお色気シーンあってもよかった気がするんですけどね。せっかく遊郭者とかなんだからっていう。
はいはいはい。という感じもあったりはするので、まあまあ、いろんなパターンの作品読んでみたいかなという感じではありました。では続きまして、ジャンプコミック最新5巻発売記念センターからチェンソーマンとなっておりました。センターからは、自分の中の開けてはいけない部屋の前に佇む少年デンジ君という一枚でした。
そうですね。やっぱ後ろの目玉怖いっすね。
いやー。目玉というか、ドアミラーなんですけどね。ドアスコープなんですけどね。
う
ん、
はいはいはい。目玉にも見えるしねっていう。
そうですね。目玉に見えるドアスコープという、大変驚しい感じの一枚でした。デンジ君こんな貧乏な格好してるのに、スニーカーがごつくてかっこいいですね。
そうだね。
おしゃれ感がありますね、やっぱり。
うん。
という感じのセンターカラー内容としましては、デンジ君目が覚めて、マキマさんと一緒に有給取って江ノ島に行こうって誘われて喜んでいたら、実はレズさんと戦った結果、デンジ君チェンソーの悪魔の存在が各国に知れ渡ったんで狙われるんで出かけられないとなってしまう一方、アキ君は、天使の悪魔さんから悪魔はみんな地獄で死んでこっちに来るけど地獄で死ぬ前にチェンソーマンのチェンソーの音聞いたぜって話を聞きました。一方アメリカから3人組がやってきますという展開でした。
いやもう今週はもう一生喜んだり悲しんだりできないのかもしれないっていうデンジ君が1ページでやったーって言ってもよかったですね
そうですね。いやデンジ君らしくてとても安心する一枚でした。
いや、本当ですよ。なんだろうね、デンジ君はもう猫なんだねっていう。
いやいや、ちゃんといろいろ考えて一個一個成長はしてると思いますよ。
本当に？
いや、間違いなくそういう話ですよ。
なるほどね。いや、まあだからね、そんなデンジ君まださらなる試練がね、 追ってきそうで大変でしょうけれどもっていうね。
はいはい。
いや、またなんか笑えるといいんですけどもね。なんか、デンジ君ずっとへこんだわと、こっちも悲しいんでっていう。
まあそうですね。実際、ちょっとデンジ君の、こう、控えめな、抑えめな、ダウナーな展開があるのかなと思いますが、そうなってくると、やっぱりデンジ君、もともとすごい、ひどい境遇の、地獄のような生活を送っていた人ではありますが、これまでにいろいろと、こう、仕事のやりがいを見たりですとか、デデさんとの関わり合いで、もっと、こう、人に対する気持ちの持ち方というか、恋愛に近いものですとか、そういったものを分かった上で、改めて地獄のような生活に叩き込んだら、何かまた新しいデンジ君が見れそうな気もしますからね。
サディストですな。
いやいや、そういう意味で本当に、デンジ君の成長、人間的な成長をこの作品は絶対描いてると僕は思っているので、そういう点で言ったら、いろいろと知った上で、ここでデンジ君を押さえつける展開っていうのは、何かのステップになるんじゃないかという感じがして楽しみだったりしますよ。
なるほど。確かにそうかもしれませんね。そして、まあ本当にね、あの、デンジ君のチェンソーの秘密の一端もちょっとここで天使の悪魔さんが語るわけですけどもって。
はいはいはい。
これかなり気になりますね。
いや、ここに来て急に悪魔に関する設定が、なんと地獄で死んでた人たち。で、得意家にいる悪魔に関しては全員チェンソーの音で連れてこられてる。という。マキマさんの存在は何なんだっていうのにも繋がってくる感じの情報でしたね。
そうですね。いやー、ほんと、ポチタ一体何者なんだよっていう感じにも繋がってくるしね。いやー、ちょっと、すごいなんか種明かしが楽しみなんだよね。
はいはいはい。いやー、という感じなので、もう、ゆくゆくは地獄編もあるかもしれませんよ。
いや、でもありそうだね、確かに。
いやー。という感じで、いきなり世界観の広がる感じ。そして、こう、アメリカから来る人たちが、普通にアジア系の3人組っていうのが、もう、大変今風の漫画でいいですね。
いや、そうですね。
アメリカンじゃないんですよ、来るのが。
うん、
いや、アメリカンチンなんですけど、アメリカンなんですけど、見た目いかにもっていう感じな白人が来るわけではなく、本当に、普通に、やっぱアジア人、何より一番多い本当は黒人ですけどね。うん、白人が来るんではなくて、こうアジア系のアメリカ人が襲ってくるっていうあたりは大変今風ですし、ちょっと不気味な感じしていいなという感じで、いやー彼らは今のところはまだ普通のおかしな人に見えますからね。
そうだね、なんか俺はもう来週くらいカマセで死んでても驚かないよっていう。
ああ、いやでも不死身らしいですよ。
うん。そうだね、まあその不死身の理由も知りたいしっていう。
銃の悪魔に家ごと吹っ飛ばされても知らなかったらしいですからね。
本当に。いや、だからまあちょっと期待はしてますけれども、なんかカマセでも驚かないと思ってますよ。
いや、だから僕は何かやっぱ特殊体質か、特殊な悪魔との関係性か何かあったりして、結果カマセになるかもしれないなと思ってますよ。
うん、そうですね。
では続きまして、ジップマンの第5話、内容としましては、カナメ君は弟の入ってるスーツを背負って学校に登校して、何か他のスーツの人の情報を聞き出すために、孤立してる感じの女の子と仲良くなりましたっていう展開でした。
いや、今週ちょっと3人の三角関係カットあったのよかったですねっていう。
はいはいはい。
いや、ほんと、ちなちゃんと、このね、兄弟の関係性。
はいはいはい。
二人とも抱きしめるみたいな感じのところがあって、めっちゃ可愛いじゃんみたいな感じのところとかあったりしてね。
はい、い
や。この辺とかはすごいなんか、やっぱ俺は三角関係楽しみにしてるんでっていう、
はいはいはい、
感じでよかったですね。
まあ、現状だとなかなか難しいですけどね、これ以上の三角関係は。
まあねー。
いや、まあ、確かに、うん、この3人の関係もっと進展させてくれたらいいなとは思いましたが、ここで新ヒロインが登場かもしれませんよ。
おー、マガライトさん。
はいはい、
すげえ名前だな。いやー、でもどうなんすかね、この人は。正直な話さ、もう、はい、なんだろう、スーツの人と話したって噂が時点で、何それって思いながら読んだわけだって。3年の女子がそのスーツの怪人と話したってって噂って。っていう。
え、なんですか、話したって噂ですよ、だから。
うん。
話したっていうのを断片的に聞いたけど、口下手だからそれ以上細かいことはみんな聞き出さなかったんですよ。
なるほどね。いや、単純になんか、警察の捜査の手とか言ってやるかなと思っただけなんだけど。
いや、だって、スーツを着てるだけの人ですから。
ああ、なるほどね。なんか、スーツ事件があったから、そういったところでっていうところはもうないんだっていう。
あるのかもしれません。もうすでに警察が把握してるのかもしれませんけどね。
うん、うん、うん。まあまあ、とりあえずちょっと、その辺も気になりつつも、まあまあ、やっぱり、この漫画ってなんか、どちらかっていうと、このヒーロー漫画というか、なんかオタク参加漫画になってきたっていうところがちょっとあるんですけど。
まあそうですね。そうですね。あんまりヒーローっぽい感じ。だいたいヒーローって、まず問題に直面するときは、やっぱ戦いの課題をまず抱えるじゃないですか。
うん。
で、何か今度の敵にはこれでは勝てない。 こういう新アイテムが使えない、新技を開発しなきゃとか、そういう戦いの課題と、こう、生活というか、人間としての問題みたいなものが重なり合って、人間的な成長とか、何か、なんでしょうね、挑戦とか、何か自分を確認するとか、そういった人間的な何かが戦いに反映されてっていうのがヒーロー漫画の基本的な形だと思うんですけど、うん、この作品で今回主人公が立ち向かってるのは、人付き合いですからね。
そうですね。うん、
人付き合いに困った。じゃあどうするか。相手の様子を見て、相手の情報を見て、相手のことを分かろう。分かった。あの人アイドル好きだ。アイドルの話題を振ったら乗ってくれた。やった。一話終わりですからね。
そうですね。
ヒーロー漫画という体裁ではないですからね、今回は。
そうなんだよ。だからちょっとなんか足踏みしてる感があるんだよね。
日常漫画のかもしれないですね。
そうですね。まあまあ、とりあえず来週はなんか面白い勇者が出てくるみたいですからね。なんかそこら辺でちょっとなんか、跳ねてほしいなって思いますね。
そうですね。ジップダウンっていうクラブも出てくるみたいですからね。
うん。名前が出せ。
ジップを下ろせってことですかね。
うん。
いやー、そして勇者っていう。まあ、そうですね。考えるとこの名詞はちょっと笑っていいのかどうかっていう感じではありますね。
そうですね。
いやー、という感じだったりはしますが、なんか、潜入ですからね、ついに。敵地に。
そうですね。うん。
うん、大変活躍を期待しております。では続きましてが、ブラッククローバーの第235話内容としましては、ダークトライアドに力を授かり適合した中でも選ばれた存在のダークアイサイプルが襲ってきて、今時期の夜明けは壊滅状態のところにユノ君たどり着いて戦いますという展開でした。
そうですね。ダークディサイプルは 40% 枠まで力を引かせるんですねっていう。
そうなんですよ。ダークトライアドに力を授かり適合した中でも選ばれた存在のダークディサイプルは力を 40% まで解放できるんですよ。
そしてゼノン様は 80%
なん
ですね。
そうですよ。80% までいけるんですよ。
なんかあんまりすごいかもしれないんだけど。
いや、僕は逆にこれを真面目にやれるのがブラッククローバーの利点というか、すごいとこだなと思いましたよ。
いや、そうだね。いや、これを確かに真面目にやれる漫画はなかなかないからね。
いや、やっぱちゃんとその、本気でやってるって伝わってきますし、それでちゃんと、ある程度かっこよく見えるっていうところが、やっぱこの漫画の成功してるところだと思うんですよね。
うん。
いやー、ある種ほんとベタベタですからね。
ベタベタだね。
黒歴史の中二病、なんちょ、中二病の黒歴史ノートと紙一重の戦争いきますからね。
いや、そうだね。でも、それでもちゃんと王道で面白いのが、ブラッククローバーのいいとこだからね。
いや、それがやっぱり漫画としての説得力っていうのが、その中二病の感じを、調和してるというか、成り立たせてると思うんですよね、本当に。
そうだね。いやだからこの骨魔法というのもなかなかね、バカバカしい感じでしたしねっていう。
はいはい。
ただまだね、80% だけだとまだちょっと格がまだ上がりきってない雰囲気があるんでね。
はいはいはい。
いや、ユノ君とのバトルで、格見せてほしいなってますね、ゼノンさんも。
まあまあ、そうですね。もっと本当に、アスタ君みたいにもう悪魔を体にまとってるような、あのくらいが 100% くらいなのかもしれませんね。
そうです。てか、アスタ君が結構 100% 悪魔の力だからね。
まあ、純度で言ったらそうかも。解放度合いで言ったらもっと上がりそうですけどね。
うん。
まあ、果たしてこのパーセンテージがどこまでいくのか見ものですよ。
そうですね。
120までいくのか、1万%までいくのか、100万%までいくのか。
そうですね。
大変楽しみですね。
楽しいですね。
というか、あとはまあ今回出てくる敵とか、その骨魔法とかあったりもしましたが、そういう感じで敵の強さを示すときとかに、まあそれほどこう変わった種類のパワーじゃなかったりするのを、同じ種類の魔法使いを当てて、それを圧倒することで、全然レベルが違うんですよって表す感じの見せ方は、まあ大変わかりやすくてよかったです。という感じなので、まあユノ君、果たして、早速敵のザコとカマセミとぶつかりましたから。
うん。
果たしてどういった感じでユノ君の力が彼ら相手だとどのくらいのレベルにあるのか、とりあえず楽しみです。
はい。
で、続きましてがドクターストーン救済に続きまして、大言として載っております特別読み切り、お兄様は猫じゃないということで、内山隆先生ネットで調べて見出てきたところでは、2018年上半期、おととしです。2018年上半期の第88回赤塚賞でスマートデブという作品で準入選を受賞。その作品が本誌の2018年45号に掲載されデビューとなりました。スマートデブ。2018年45号を掲載です。
ああ、なんか、ここまで思い出してる。
いまいち、ちょっと、出ない。で、その次に、ジャンプ期が2019年サマーボリューム3号に、パチュリンのワクワク実地調査という作品を掲載して、 で、今回の作品、お兄様は猫じゃにゃいで、本誌2度目の掲載となりました。内容としましては、飼い猫が人間のようになってしまった、草間マト君というのが、まあ、猫と一緒に暮らしてます。喧嘩強いですという感じのお話でした。
いや、もうなんか、猫の尻尾をペニスだって言い張って、ずっと前に出してるところとか面白かったですね。
そうですね。そこはちょっとなんか、突っ込みたくなりましたね。見て、聞いてて。
そうですね。うん。誰も突っ込まないからね。
そうですね。
前に持ってった後に。いやまあ、最後までそれじゃなかったのは残念でしたけどもっていう。
はい、
まあ、猫になっちゃうからしょうがなかったですねっていう。
まあ、そうですね。基本猫ですからね。
まあ、あとは意外とそのいじめっ子の兄貴が、の猫好きが半端なかったのが良かったですね。
はいはいはい。
顔面剥がし通用せずっていう、
ね。そうですね。いや、という感じで、まあ、もう本当に、猫が流行ってますからね。
流行ってんの
猫は大人気ですからね。
ね、猫パラとかそういう話ですか？
いやもう猫の飼い猫数はどんどん増えて、もう去年一昨年ぐらいには犬の数を上回りましたし、もうペットとしての猫の人気は不動の地位に上り詰めてますよ、今。
いやまあそうだね。いやー、確か時代は猫かもしれないですね。いや
猫写真集ももう、これに関してはもう10年以上前からですが、猫写真集に関しても、おびただしい数が出版されていますし、その猫の写真集に関してもいろんなコンセプトのものが作られてますからね。
うん。
ジャンプしている最中の猫に限定したものですとか、特定のポーズに限定したものですとか、もういろんなニッチな写真集も出ているし、BS でやっている岩合光昭の世界猫歩きという番組が劇場化したんですが、その世界猫歩き劇場版の劇場は、みんな寝てましたね。眠くなる感じだったんですよ、内容的にも。それが魅力ですからね。それがいいところですからね。
そうだね。まあ、確かにね、映画ももうすぐ、キャッツが公開しますからね。
ああ、もうそうですよ。
もう人間みたいな猫なんていうのは、ブームなんかもしれませんよ。
そうです。実質キャッツみたいなもんですよ、この作品。
そうですね。劇場版キャッツですよ、っていう。
ということで、その点も、このブームに乗って猫漫画が現れるのは必然という感じの読み切りですよ。で、ちゃんとこの作品も、猫が自分を人間と言い張るという設定の中で、ちゃんと猫の可愛さを表現してましたからね。結局猫じゃないかっていう感じですとか、うんですね、猫が猫らしさを武器にするところですとか、ちゃんと猫の可愛さを表現するシーンを入れようという感じが読み取れたので、これはまあ大変いい猫漫画だったと思います。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第142話、内容としましては、成幸くんたちみんな卒業旅行にスキー雪山に行って、成幸くんはウルカちゃんに告白されたんで大変意識してドギマキしていて、チェーン熱出て倒れちゃいますという展開でした。
いやー、まさかの成幸くん試練の展開来ましたねっていう。
まあ、ここで今回の1話あまりお話は進みませんでしたが、成幸くんのウルカちゃんに対する、こう、今の気持ち、定まらなさみたいなものが伝わってくる、そういうのを表明する感じの1話でしたね。
そうですね。まあ本当に成幸くんのね、ヒロインレースやっていく中でも、で、成幸くんの方がその告白を受ける準備ができていなかったっていうのはまさにその通りだったんでね。今回のこのウルカちゃんのやつをきっかけにね、そこら辺がはっきりしてくれたらいいなって思いますし、俺はこのままウルカちゃんでゴールしてくれていいなって思ってますよ。
まあ、まあまあ導入としては、成幸くんなんだかんだでやっぱり、女性として日常的に意識してる相手って実はウルカちゃんだけですからね。
そうだね。
あとは何か行事ごとに意識してる瞬間、キュンとくる瞬間とかありつつも、日常的にちょっと女性として、どうなんだろうな、どうなんだろうなってもやもやしてるのは、ウルカちゃん相手が基本だったので、まあその点でやっぱり、まず最初に意識する相手がウルカちゃんっていうのは、まあ納得ですよ。
うん。
まあ、当然、これから他のキャラクターたちに波及していく、見事な呼び水なんじゃないかと思いますけどね。
いやいや、まあ確かにね、ウルカ派の自分としても、まあ最終的にやっぱみんなを打ち倒すとか行きたいんでね。
はい。
ちゃんとみんなの、このまま勝ってしまってもあれなんで、本当に。ちゃんとみんなを受け入れた上で、勝ちたいなって思ってますね。
まあまあそうですね。ちなみに、そういえば、うん、この、アニメ版、僕たちは勉強はできないの、ラストについての話は、まあ最後の方でもう一回触れますが、うん、まあ、ウルカちゃん、そうですね。まあ、これに対してどう答えるのかっていうのは、かなり大きな一点になるとは思いますが、まずは、成幸くんの現在思っていること、現在の心境、告白を受けてのリアクションみたいなものを示した上で、あとは、これが本当に他の女の子キャラクターに波及していってほしいですからね。
そうですね。
まだ誰も気づいてないですからね。
そうだね。でもどうやって 行くのかな。やっぱりでも、なんか、成幸くん自身がなんか、ふみのちゃんとかに相談しそうな雰囲気もあるんだけどね。
ふみのちゃんに相談はすごく自然な流れですね。
うん。
そして、ふみのちゃんに火がつくっていうのもすごく自然な流れですね。
うん。
そしたらもう、ふみのちゃんエンドじゃないですかね。
まあまあまあ、そこはお互いね、みんな推しキャラがいるんでね。
あとはもう、先生という大人の女もいますしね。
そうですね。全員揃ってますからね、なんだかんだで。
相談もできるかもしれませんしね。
うん。
誰かと遭難するかもしれませんしね。
まあでも本当にな、この先生のペンションを使うなんてのは、なかなかこう、全員出すのにはいいアイデアだったんだよな。
はいはい。
いやー、まあだから本当にね、まあ浴場もありますからね、別にお風呂、イベント起きてもいいですしね。
そうですね。というか、ここに来て、女湯イベントはね、発生したらちょっと大変ですけどね。
うん。
という、なんせ、個人的なペンションですからね。
そうだね。
いやー、とはいえ、卒業旅行も雪山、ペンションオンリーかどうかわかりませんからね。
そうですね。
別のところに移動するかもしれませんし、卒業旅行終わった後も何かあるのか、果たして、いやー、時間は限られたように言いますが、その限られた時間の中で、何でもできると思いますので。とりあえずここからの本当に恋愛レースの展開が大変楽しみですよ。
そうですね。
ちなみにアニメ版僕たちは勉強はできないの第2期が終わりましたが、
うん。
その最終回に関する何か内容というか知ってますか？
いや、ウルカちゃん大勝利ですよ。
そうですね。あれ具体的に実際見ました？最終回。
見ました。
見ましたか？
うん。
個人的な本音をもう心の底から何の何でしょうね。いろんな人への配慮もすべて撤廃した状態で、本音を言うと、あれは誰が喜ぶんだって思ったんですけどね。
まあまあまあ、確かにその、急遽唐突な感じはあったよね。まあ文化祭のね、ラストがこの、ラストであるってのは、まあ間違いないと思うんですよ。正体を明かすところまで行って、しかも、ウルカちゃんとの別れのところで飛んだのは、俺も意外すぎてびっくりしたよ。
意外ですし、大体、アニメだけ追ってる人だってあの終わり方で納得できるとは到底思えないですし。
うん。
で、原作も合わせて読んでる人にとっては原作まだ続いてる状況であんなの見せられてもどうしようもないじゃないですか。
そうだね。
むしろ原作、あそこで中途半端に終わって、そのままアニメの続きが作れなかったとしても、それはそれで、じゃあ原作読むかにもっと誘導する方法があったと思うんですよね。
うんうんうん。
いや、その後の生活、ちゃんと本編に沿った状態でダイジェストをチラッと流して、そしたら、ああ、もうアニメは第3期ないのかな、残念だな、じゃあ原作読もうかなってなったでしょうけれど、そういう感じでもないですし、
うん。
ほんと誰のための追加なんだ、あれはって思いましたけどね。
どうなんでしょうね。まあ、あえて言うなら横綱陣王っていうところなのかもしれませんけど。
じゃあ、しょうがないですね。
なんでツイッター界隈とかで横綱陣王がウルカちゃんファンになってるんですかね。
陣王コラはあんなに流行ってたんですね。
うん。
僕たちは勉強はできないに限らず。
そうだね。うん。
いや、それはとても喜ばしいことですね。
うん。やっぱ横綱サイドの横やりが入ったんですよ。
なるほど。じゃあ、しょうがないですね。というのをちょっと珍しくちょっと本音をだら漏らしてみましたが。
はい。
まあまあまあ、そういうちょっと触れてみました。では続きまして、ゆずさくさんちの大作戦の第19話内容としては、太陽くん、弟の七尾くんが、作戦途中で、こう、毒を無毒化するために3時間無力化する、眠ってしまうというところなんで、それを助けに行ったら、公務員スパイと遭遇して、公務員スパイが七尾くんを殺そうとするんで、身を挺して守ろうとしたけれど、圧倒的敗北でやべえ。最終的には七尾くんが毒分解したんで助かったけど、はい、僕だったぜ、という展開でした。
いや、ライバルキャラ増えるって感じだね。
確かに。
いや、社長はもうやられたからいいのか、あいつは。
いや、まあ、それぞれちゃんと立場は被らないですから。
うん。
特に、スパイサイドの敵、なんでしょうね。ある種同じスタンスの平和のために戦うスパイサイドのライバルっていうので言ったら、これが初ぐらいですからね。
まあ、確かにそうだね。しかも格上っていうところも含めてね。
はいはいはい。
確かにそうやってみれば被ってはいないのか。
いや、ちゃんと被らず出してきたなという感じはありますよ。
なるほど、ね。ただ個人的にはその分さ、この、ね、霧崎彩香ちゃんとか、あの辺のさ、出番が、こう、全然来ないんで次。ちょっと俺その辺は、ちょっと、そうって思ってるんだけど。
そうなんですよね。今回も七尾くんとの絡みではありましたが、七尾くんとの関係性いいなと思わせる展開は何か所かありましたが、やっぱり、むつみちゃん出ないですしね。
そうだね。
お兄さんも出ないですしね。
うん、
なんか、キャラクター、 まあでも今回の感じで言ったら、今回の回で言ったら新キャラに重点を置くためにまあしょうがないのかなという感じはありますが、でもやっぱりおなじみのキャラクターを見たいなという思いは常にありますよ、確かに。
そうだね。まあまあ、それでも確かにね、格上のライバルキャラ、この後また修行展開になるのか、お兄さんが頑張って育ってくれるかもしれませんしってね。
はいはいはい。
まあちょっとね、どういう風に持っていくかっていうのは本当新展開になってからのね、夜桜さんちですから期待したいですね。
そうですね。当初は何か、こう、ラブコメ的な展開をもうちょっと重めに期待したりもしていましたが、もっと大きめに扱われることを期待したりもしていましたが、でも途中からこの作品はっていうのは太陽くんの中二的な強さ、ある種の無双感というか、うん、そういった中二ヒーローものなんだなっていうのは分かっているので、その点で言ったら、まあ、今週冒頭の500キロの重りで腕立てしてる太陽くんとか、いい一枚でしたよ。
そうだね。
こういう孤島向けな感じっていうのはもう大好きですから。
うん。
こういう中二的な強さ描写っていうのは大好きですから、その辺を抑えてくれてるし、今回のライバル展開っていうのも、そういった中二ヒーロー感につながる、中二無双感につながる展開だろうなっていう匂いはしてるんで、まあまあ、そっち方面の期待は、ちゃんとあります。
はい。
本当はやっぱりラブとか人間関係とか、それこそこれまでに登場してきたいろんなキャラクターの複合的な絡みとかもまあ見たいとは思ってはいますけどね。
うん。
まあ、とりあえずは無双してくれたらいいなとは思います。
はい。
いや、新キャラ、この二人気のいいあんちゃん、特に最後太陽くんがやられる時も気にしてくれてるこの気のいいあんちゃん感のある人ですとか、それとまあクールな最強キャラっていう、このコンビ感とかも結構嫌いじゃないですね。
あ、そうだね。
という感じなので、なかなか、まあ、戦い以外のところでもいい絡みが見れるんじゃないかと期待もしております。では続きまして、イラギソンのユーナさんの第190話内容としましては、千崎さんは、小柄志くんが、サギさんに文化祭の後にデートに行こうさって誘われて OK されてるのを見てしまって、大変小柄志くんがいろんな女の人と仲いいということに関して改めてモヤモヤしてしまって、距離を置いてしまって、で、小柄志くんに心配されて、その流れで小柄志くんのことが好きだと改めて言ってしまいましたという展開でした。
いやーもう今週はね、冒頭から、ね、私をプレゼントに対して俺もプレゼントっていう。
これはちょっと笑いましたね。
そうですね。くっそ面白いのから始まったから、ちょっと、わー面白いって感じだったけど、急に後半シリアスだってびっくりしたよね。
はいはいはい。
いやー、この破壊力ある一枚だからね、本当にクリスマス展開、なんかいいの来るのかなと思ったんだけどね。
いや、そうですね、本当にこのエロが突き抜けてギャグになるっていうのは、この週刊少年ジャンプという環境もあっての、この揺らぎそうでしか成立しない感じのレベルまでいってると思いますからね。
そうですね。
このエロすぎギャグっていうのは、これは本当に一枚ですごい破壊力でしたよ。私、クリスマスプレゼントは私、俺のプレゼントもらったって言って、二人でリボンでがんじがらめにされて寄り添ってるという一枚は、いやー、実にこの作品の真骨頂でしたよ。
そうだね、すごいプレイだよね。
っていうところからの、まあ、これもこれで、千崎さんの真面目な恋愛能ですからね、これも。
そうね。
恋するゆえのですからね、このギャグも。
うん、
なので、そこからやっぱり千崎さんの恋心を改めて扱う展開、そして、まさかの、ここに来ての、小柄志くんは誰にでも優しいから誰とでも仲良くしてるっていうのを燃え合える女の子という。
そうだね。
ついに、そんなキャラクターが出てきちゃいましたよ。
これでも本当、なんだろ、千崎さん、逆に特別感あるよね。
そうですね。そうですね。もう性ヒロインの様相を呈してきましたよ。
いや、俺もそう思うんだよね。まあ俺は結構さ、その、まあ昔はそうでもなかったけど。未来編
はいはいはい。
未来編を見てからもう千崎ちゃんがメインヒロインだって思ってるから。
まあ、あれで完全にユーナさん、その去りゆくユーナさんと、その人間の千崎さんっていう、その二択の感じはありますよね。
うん。そうなんだよね。だから、意外と本当にその、さぎりさんとかひばりちゃんとか、だから告白するときって結構気持ちのいい告白で終わってるじゃないですか。
はいはいはい。
我々もにっこりみたいな。
はいはいはい、
に対して、だから、この展開だからね。だから、これはほんと逆に津崎さんの特別感なんでね。いや、ちょっとどう展開するかは楽しみだね。メインヒロインとしてっていう。
いや、ほんとそうですね。なので、まあ、当然各キャラクター、それなりに独占欲はあって、小柄志くんも自分だけのものにっていう思いはありつつも、それでも、ちゃんとその気持ちを抱えたまんま、他の女の子たちもみんな小柄志くんと仲がいいということに関して、ちゃんと一線引いて納得してますからね。
うん、
それは当然ある種の少年漫画的な優しさっていうそういう独特の世界観の上で成り立っているものではありましたが、それでみんな納得している、その優しい世界観で読者もみんな楽しんでいる中、小柄志くんが他の人と仲良くすることに耐えられないというのをここまでストレートに出してくる千崎さんというのは本当に なんか一人だけちゃんと恋愛してる感じがしてきましたね。
そうだね。
いや、本当にこれをどう処理するのか。いや、まあ、おちゃらけて終わるっていうことも全然できる気がしますし、軽く感動して、何かこう、納得する、いい話として納得するっていうこともできる気はしますが、このままこの作品を終わらせることすらできるテーマだと思いますよ。
そうですね。いやー、まあ、だから本当に、このままだとね、ちさきちゃんがまた、未来が壊れてしまうんで。
重いものを背負わされも、重いものを背負わされますね、相変わらず。
うん。いやー、だからちょっと注目ですよ。
はいはいはい。ということで、その一方で、サギーさんの、このデートの誘い、遠距離的なデートの誘いに関して、自分の方からもちょっと迎えに行ってる小柄くんという絵面もちょっと新鮮でよかったですよ。
そうですね。
ちょっと生々しさがありました。っていうあたりで関係性が進んでいる、今この関係性だからこそっていう展開が折々見れてるあたりも大変、楽しいです。では続きましてが、三玉セキュリティの第19話、内容としましては、冷え性のゾビロさんの代わりに、ソーヤさんがピッチャーマウンドに立ったところ、ソーヤさんは実はものすごい有名な最強の高校球児で、見事に相手を打ち取りましたが、相手はついに、風霊球で幽霊を封印するような戦い方に出ましたという展開でした。
いや、冷たいのは普通に霊だからなんですけどね。
まあ霊なんですけどね。
うん。いや、まあまあ、宗谷さんもあり、まあ普通に面白かったですね。
そうですね。宗谷さんは好感度高いですからね。
高いね。いや、もう、ずっと手間だけ勝手に動いたんだからなって、超能力かと思ったわっていう。
そうですね。なので、この、今回のその、霊能力以外のところがかっこいい宗谷さんと、霊感がないゆえのギャグっていう、この大変上げ下げ、この感じが全体通してとても良かったですね。
面白かったですね。あとは個人的に俺一番笑ったのが本当に最後にターボーが捕まった後の捕らえられた幼い命っていう煽り文がなぜか笑ってしまったんです
か。そうですね。命じゃないです。死んでますからね。
死んでるよっていうね。いやいや、煽り文も含めて笑わせてきてるのはなかなかね、編集ともいい関係なんだって思いながら読ん
で
ましたね。いや、
そうですね。ちなみにこれ投げてるのが風霊球なんで、反則だと思うんですよね。
まあ反則だと思うね。
だから、普通に、これは、なんか反則取られて試合進行だと思うんですよね。
うん、どうなのか、もう、デッドボール一塁みたいな感じですか。
なんでしょうね。ボール以外のものを投げる。退場じゃないですか。
まあ、あり得るよね。それは。
不正球を投げたんですから。球をすり替えて。
うん。
で退場じゃないかと思いますね。
そうですね。
やっちゃいましたね、こいつ。
そうだね。だから、ちょっと来週どうなってるのか楽しみですね。
そうですね。決して真面目な戦いが始まるとは思ってないですね。
全く思ったですね。
という感じで、楽しみです。ちなみに、この、今回のソーヤさん対、その相手のレッグさんの関係とかも、ちょっと今後発展させてほしいなと思わせる一話でしたよ。
そうですね。
このトレンディー感がいいですね。
トレンディー感。
このレッグさんの。
そうだね。
このトレンディー感がちょっとバカバカしくて、もっと見てみたいなという感じがありました。では続きましてが、サムライエイト80伝の第、33話内容としましては、まあ、見事に、その核弾頭の発射を止めまして、で、弁慶さんを捕らえて首だけにして収監するっていう流れの中、サンダさんは、弁慶さんを騙して、10億円を引き出しました。そして、何か船のステルスを解いたら顔みたいになってました。星がっていう展開でした。
早太郎がなんかよ、手柄をすぎぬ、かすめ取ってるのが面白かったですね。
これ、いつ、こうなって、どっから来たんでしたっけ？
いや、全く、伏線というか、あれなかったですね。だから俺はむしろ、センさんが頑張って、センさんがやったけど、早太郎がちょっとなんか、ちょっと解除したみたいな感じで、ちょっと、かすめ取った雰囲気になってると思ってですけど。
いや、そうですよ。最後の一手は早太郎ですよ、当然。
いやいや、違うでしょ。センさんが、ちゃんと姫の祈りもやって、ブーストかけたから、引き抜けたんでしょっていう。流行ったのは何もしてないですよ、絶対に。
届かなかった、間に合わなかったんですよ、センさんは、所詮。
間に合わなかったの。
所詮、そうですよ。所詮、さすがの作戦能力で全員捕まえさせちゃう男ですから。
まあね。
所詮、間に合わなかった。早太郎が全て作ったんですよ。
なるほどね。いやー、そっか、早太郎のおかげだったのか、っていう、ね。
間違いないですね。
てか、サムライ、マジでいいとこないですか、そうだったら。
そうですね。
みんななんか半分になって、よっしゃーとか言ってさ。
これもちょっと、なんとも言えない一コマでしたね。
いや、早。
みんな体、半分とかに切られた状態で、よし、やったーって喜んでるという。
うん。
なかなかまあ、SF だからこういう世界観ですからね。
そうですね。なんだろうね、本当にさ、サブライトってシュールなコマ多いよね。
そうですね。今回も。それが、弁慶さん生首っていうのが。
そうだね。あと、意外と俺好きだったのが、そうなんだろう、ピッてやって、この、弁慶さんとね、まあ、コツガ君とか、サンダさん。
はい。
コソコソってやってるか、コソコソって、あれついてるとことか。すごい好きなんだよね。コソコソ何をやってるって。そのままやっけ
確かにそうですね。コソコソっていう、その、擬音語、擬態語、コソコソっていう擬態語書き文字と、その後の、コソコソ何をやってるっていうセリフのどっちか片方だけなら、普通なんですけどね。
そう、普通なんだけどっていう。両方ともコソコソなのね。
そうですね。書き文字でコソコソっていうのに対して、コソコソ何をやってるっていうツッコミはなかなかストレートな感があって面白かったですね。
面白かったですね。本当にサムライトは、たまによくわからないけど面白いとこあんだよな。
そうですね。10億円も手に入りましたしね。
そうだね。まあ目的達成ですからね。
そうですね。そして、星も、ウィンクの顔になってましたしね。
そうですね。これも、まあわかりますよ。サンドさんのね、この合図がウィンクみたいな感じだから。
はいはいはい。
でもあんまりこの星とサンドさんに関係性が薄くてさ。どちらかというと、弁慶さんの星とか、ヨステさんの星っていうイメージのが強いんで、
うん、
なんかこう、ヨステさんとサンダ君の間にウィンクの合図があるとか、お母さんとかに合図があるとかさ、だったらまだなんかわかるんだけど、はいはい、結構ウィンクってサンダ君のオリジナル的なとこあるんじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。実際、サンダ君がウィンクしてたなっていうのを思い出すのにも一瞬かかりましたが、
うん、
思い出した上でも、果てっていう感じはちょっとありましたね。
そうなんだよね。ちょっと星との関わりが薄すぎるっていうのはあったんでね。いやー、なんでしょうね、サムライト。ちょっとこう、透かしすぎてる感じがありますよね。
そうですね。これ、最後の見開き使ったオチが星がウィンクですからね。
うん。
これはどういう意味なんだろうってかなり考えちゃいましたね。
そうですね。
という感じで、まあ、弁慶さんも騙されて、かわいそうな人でしたね、最後は。
いや、そうだね。まあまあまあ、なかなか、弁慶さんの格もなんか上がったり下がったりで忙しかったからね、本当に。
まあそうですね。という感じだったので、まあ、とりあえず裁判が開かれるらしいので、AI による。
うん。
まあ、それはもう飛ばされて、新章開幕かもしれませんが。
まあまあまあ、あんまり興味ないけどね。
面白い裁判制度かもしれませんよ、もしかしたら。
ああ、でも確かにちょっと裁判制度見たいかもしれないな。確かに言われてみれば。
AI による裁判で30分で処理されるらしいですからね。絶対なんか、悪の香りしかしないですけど。ディストピアの匂いしかしないですけどね、その設定。
だね。ちょっとね、この後、だから絶対八丸くんとか裁判にかかる展開もあるだろうしね。
裁判に不服を唱えて政府と戦うような展開もあるかもしれませんし、うん、どういった感じになるかわかりませんが、まあ SF 的な新しい世界観が示されるんじゃないかなども、楽しみです。
はい。
では最後に目次コメントが、読み切り、キツネ日和の金次郎藤巻先生、お久しぶりです。初ジャンルですが楽しく書きました。気楽に読んでいただけたら幸いです。ということでした。
そうですね。まあ初ジャンルだったんですね。
時代劇はそうなんですね。あと、大言読み切り、お兄様は猫じゃない内山先生、インフルエンザにかかり孤独死という言葉が頭から離れません。なぜでしょうか。
もう、だって、絵がおじいちゃんだしね。
まさかの。
そう。いや、それは頭から離れないですよ。
インフルエンザ、老人でインフルエンザって言ったらもう死ぬかもしれませんからね。
うん。
頭に孤独死っていう、ちょっと悲しいですね。
悲しいですね。
という漫画家の孤独を感じさせるコメントでした。あとは、鬼滅の刃、小峠先生、犬のおやつは犬用ですって大きめに赤のギザギザ吹き出しとかで書いてほしい。
うん、まあまあわかりますよ。
軽眼ですね。
軽眼ですね。
いや、まあ、犬のおやつ、まさか、小峠先生。
まあまあ、スティック状のものは意外と、なんかわかるじゃないですか。なんかちょっと、新種のおやつかなと思うじゃないですか。
まあまあまあ、わかりますよ。普通に、お店、コンビニとかでも、なんか犬用のそういうのを売ってるところとか見ると、一瞬、おやつかなと思って、で、ちょっと読んでから、あ、違ったっていう感じですからね。パッと見、おつまみかと思いますからね。
そうそう、あの、裸とか出たらわかんないじゃないですか、意外と。プラスチックのなんか、トレイみたいなの入って、裸で入ってあるとさ、わかんないじゃないですか。
これはそういうことじゃないと思いますけどね、後藤先生は。
まあそうだね。
これは後藤先生が犬を飼っているということなのか、もしくは普通にお店で飼うときにそう思ったっていうことなのか、どちらでしょうね。
そうだね。
お店で買って家に帰って食べ終わった後で気づいたのかもしれませんね。
それは悲しすぎる。あとはそうですね。まあ、白井先生の人生で一度は言ってみたいセリフベスト3っていうね、発表されてますけど。はい、まあ、金、我が一生涯に一片の悔いなし。銀、運転手さん、あの車を追ってください。三、つくばえっていう感じですけど。はい、いや、まあ、そうですね。まあ、俺も本当にね、なんだか知らねえが通りすがりの猫に助けられたぜっていうのは、一回言ってみたいですからね。
そうですね。通りすがりの猫に助けられてみたいですね。
うん。
あと、我が生涯に一片の悔いなし。人生で一度は言ってみたいことっていう、人生で一度しか言えないですからね。
死ぬ時しか言えないからね。
この辺は、いいボケだなとは思いました。
そうだね。
ちなみに、ミスさんは、毎回、金、銀、三って言うんです
ね。なんか間違えちゃうんだよね。ごめんね。
毎回だなって、ちょっと面白かったです。あとは、ヨザクさんち大作戦、ゴンダイラ先生。結婚どころか、恋愛経験すらゼロの魔法使い予備軍の作者と次キャラの境遇さえぐ。という、突然のカミングアウトでしたね。
いや、本当だね、これは。やばいね。まあ、ほか、魔法使い予備軍なんだ、っていう。
いやー、ってことは、30歳にはなってないってことですね。
いや、そうですね。まあまあ、でも、これはね、逆に言えば、もう、そんなゴンダイラ先生、私がーっていう人が、きっとツイッターに溢れますよ。
いや、もう、ぜひ、本当に、ヨザクラさんをさらに応援したくなるコメントですよ。
そうだね。まあまあ、でも、なんだろう。急になんか、むつみちゃんが可愛くなったら、まさかゴンダイラ先生みたいな感じになる。
全然あるかもしれませんね、それは。それで言ったら、ヨザクラさんとの大作戦は、ヒロインの扱いがちょっとおざなりなのは、そのせいかもしれませんね。
そうかもしれないね。
うん、というのは、まあ、そういう、なんか、先入観みたいなものなしで読んでいきたいなと思います。
はい。
あとは、三田のセキュリティ、鳩宗先生、サンデーで友人、コミックジャクソンの新連載が始まりました。架空ではない。
もうついに、本当のことを言ってしまったわけです。
そうですよ。コミックジャクソン先生、ピンコングという、卓球漫画が、連載開始らしいですよ。
うん、ほー。じゃあちょっと注目してみましょうかね。
そうですね、ピングコング。コミックジャクソンで検索したら、鳩宗先生のツイートが出てきたんですが、それで、友人のものが始まりました。すごく面白いです。2ページでいいから読んでくださいって書いてありまして、ツイッターに。
うん。
2ページ読んでみたんですよ。うん、
どうでした？
2 ページでいいから読んでほしいなと思いましたね。
なるほど。
ピングコング。という感じで、コメントでした。で、来週が、また、新連載が始まります。集え新世代、競え世界最強、ジャンプ2020新連載3連弾第1弾、今を生きて今を知る、不死と不運のピカレスクヒーロー新連載、関東カラー54ページ、アンデッド・アンラック、戸塚義文先生、死を覚悟した少女の前に現れたのはアンデッド、というので、こちら、以前読み切りが掲載された作品の連載化となっております。
そうですね。読み切り自体は結構面白かったんですけども、連載になったイメージが湧かないんで、どうやっていくか楽しみですね。
はいはいはい。そうですね。まあ大変楽しみです。ちなみに連載作品その他は、その横から、マッシュル、河本はじめ先生、マッシュル。その次が、魔女の森人、坂野朝日先生というのが始まるそうです。で、あとは来週センターカラーが、最終章クライマックス&大人気御礼センターから約束のネバーランド。そして、卒業旅行編加熱&単行本15巻絶好調センターから僕たちは勉強はできない。いやー、大変楽しみですね。
楽しみですね。
と、2作品がセンターカラーとなっております。で、ちなみに来週は遊戯王の、オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ。こちらに関しては、応募者全員大サービスらしいです。
こう、まあ、応募す、だからついてるわけじゃないってことだね。応募者あくまで全員大サービスだ。
ついてくるわけではなく、応募者全員に激レアカード3枚がもらえるらしいですね。
うん、うん、うん。
といった感じの企画もやっています。来週8号、新年8号は1月20日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。